ただいまより昭和48年7月8日朝のご理解をいただきます。
ご理解第8節。子供の中にクズの子があればそれが可愛いのが親の心じゃ。不信心者ほど神は可愛い。信心しておかげを受けてくれよと。金光様のご信心はどういう信心か、どういう神様拝んでおるのかといったような、質問を受けることがあります。例えばこの第五理解第八節のこういうような神様だと説明するなら誰でも分かられるような感じがいたしますね。子供の中に子供の子があればそれが可愛いのが親の、もうクズの子はいらんというのではなくて、クズの子が方が可愛いのだと、それが、親の心じゃと。不信心者ほど神は可愛いとおぼしめすような性質というか性格を持った神様を私どもはいただいておるんだというふうに説明したら、合点がいくのではないでしょうかね。大変難しいことを教える、大変難しいことを教えるということが、だんだん難しいことが分からなければならんのですけれども、罰を当てるとかといったようなね、神様ではないと。信心にはそういう面があります。罪とか、ね、罰とかといったような、例えば罪深いものの、ものであればあるほど、神様は可愛いと思ってくださるような神様。昨日から、青年会の方たちが、泊まりがけでの新人の研修をやっておられます。まあ言うなら、新人が幼い。まあ言うならば、新人が幼稚だと。例えば、兄弟の中に、まあ、幾人も兄弟があるといたしまして、大きい子供よりもやはり小さい子供の方に親は不憫を感じる。また可愛いものだと。ですから、そういう信心、不信心とか信心がまだ薄いとか未熟なとかという人たちがお願いをいたしますと、おかげが早いですね。だからと言ってなら信心が育たなかったら、いけませんけれども、信心はやはりどこまでもお育てをいただく、より信心が育っていかなければいけない。だんだん信心の話を聞かせてもらって、物の道理が若い、天地のご恩徳が若い、おのずからおかげの受けられる受け物というものがだんだんできてくる。そこにはもうあの人は一人で生活をやっていけるからというような親も安心する。それはもう放任するのではなくて親が喜ぶ、安心する、そういうような信心に育っていかなきゃいけない。神様に安心してもらえるほどしに育っていかなければならない。 けども、初めからそういうわけにはいかん。親は、いや、クズの子があればクズの子が可愛いように、やはりまだ育っていない小さい子前、子供の方に不憫の心が動くのですから、ね、だからといってそれがいつまでもただ可愛い可愛いというように、ね、例えば3つか4つの子供がいつまでたってもそのような程度の成長を見らないとするなら、これもいよいよ親は不憫に思う。不憫に思ったところでどうにも仕方がない、親でも仕方がない。そこに信心しておかげを受けてくれよということ。神様が不憫をかけてくださる。神様が小さいものほど可愛いとか不信心者ほど可愛いからといって、いつまでもそれであっては神様を悲しませるだけである。不憫の情を募らせるだけである。それではどうにもできない。だから育たなければいけない。昨日も遠隔地におかげの泉をいつも送っております方から手紙で、大変もう本当に待ち遠しい、あるいは次から次とその一冊の本を回しに読んで、それぞれでおかげをいただいておる。ところがの先週のお話なんかちょっとわからないことがまあそれは意味が難解であるということもありましょうし、また私が夜筑後言葉の丸出しでお話をいたしますから、その意味が通じないというようなところもある。だから通じないところは飛び抜かして読むといったようなありがあるわけです。だからそこのところの、その説明をね、例えばしといていただきたいといったようなことが書いてあったんですけれども、その方に私は手紙を書かせていただいたんです。とにかく私がお話をすることは、やはり私のおかげを受けておる実感である。だからもうその実感がそのままお話の中に出てくるのですから、意味は分からなくても、そのこうやって、膝つき合わせて皆さんがお話を聞いてくださる、ね、それはそのままおかげをいただく、分からないようにおかげをいただくんだけれども、それが活字になって読むということになると結局分からないように済ます。だから私は言ってやりました、ね、少なくともね10編を読んでください。もうみんないっぺんに読まなくても、まあ、そのこう区切りがしてありますから、ね、まあ、何節かずつでもよいから、月に言うならば少なくとも10編を読んでください。もうどんなに難しいことでも必ず分かります。なるほど、私の話は教祖様の御教えの教言であります言うなら、教祖様のお話にいろいろに味をつけてやる、大きな縁を張るときに狂言と申しますね。おごしそうをたくさん作って、ね、もうですから、もうどこから食べていいかわからんこと、おごしそうがいっぱいあるようなもんです、ね、だからいっぺんにいただきこなすことができるという方が、簡単に分かったといったようなことではない。それは言葉は表現は目安を解いてあるけれども、その内容というものは難しい、ね、ですから少なくとも10編は読まなければいけません。おかげの泉はどこまでもおかげの泉でありますと、ね、看板に偽りがあってはならんと思っております。新聞雑誌のような雑読するようなことではなりません。少なくとも10編ぐらいは読み返してくださいと。雑読ではいけない。新聞やら週刊誌の読み声のような思いで読んでは、ね、ただ分かりやすい、分かっただけではいけない。それが地に肉にならなければならない。ですからそれをやはり、少なくとも10編ぐらいは読んでくださいというのです。だんだんお話を いただいて、信心が成長してくる。ただ遠いっぺんに分かっただけだからおかげんな、それを味わって血に肉にするところにおかげがいただかれる、いる信心の成長が育つのだ。昨日は総大会でもございました。皆さん一人一人もう昨日はさ、どなたか人とお話をしてくださいと言えなくて、そのやっぱり皆さん打ち込んでおられます時にはもうお話がもう次から次出てくるんですよね。今日の秋山さんなんか、まあ、いろいろな体験をお話しておりますが、中でもあの腹を立てないというようなことの修行、もう腹を立てないと思うと、もうそういう修行をしよう、そういう勉強をしようと思うと、もうすぐに神様はその勉強の材料を出してくださるといったような、まあ、生き生きした体験を話しておりました。永井さんのお話などをいただいておりますと、先日から柿畑の消毒をお取り次ぎいただいてなさっていただいた。あれは消毒液なんかって、消毒液はたくさん作っとってそのまましとったらもう効果がなくなる、で少しずつ作っていかなきゃいけないけども、今日はお取り次ぎいただいてのことだからといって、初めからドラム缶 3本も作らせてもらった。ところがおしめがパラパラ出したとこ、おしめがあってはまた効果がないわけです。それで、まあ、神様に真のお願いをさせていただいて、そうしましたらおかげで、おしめにも会わずにおかげをいただきましたが、終わって山を降りてこられたら、下の方のあそこに柿畑おいでになった方は、ご存知でしょうけども、ちょこっとおりますと角に郵便局があります。その郵便局の角まで来たところが、その辺の萌え、もうとにかくじっくり振っとった、おしめが。ほんな、とにかく自分方の、言うなら、鍵畑のところだけは神様が避けてくださっておるような感じだと。なるほど、天地が自由になると教えられるが、本当に天地が自由になることしのおかげを受けられるもんだという、ことも、これはいつものことながら思いますけれども、先日もそういう体験をいただいたというような話をなさっておられます。小山さんがお話をしておられるのも、本当にこと神様と自分の心を向けてくるとです。それこそ置いたものを取るような万事万端の家にお都合を送り出し、そういう働きの中にです。お帰りがいただけるという、言うなら、お道の信心をさせていただいて、いや、お道の信心というよりも、愛楽に信心の稽古をさせていただいておる方たちの体験というものは、確かにそういう体験である。身近に神様を感じ、身近に神様の働きをそこに感ずるほどしのです。おかげを受けておられる。だから私は、その話、皆さんの話を一遍取り聞かせていただいてから、ありがたいことだなとこう思わせていただいておりましたら、松という字をいただいた、ね、地品に公という字が書いてあります。だから皆さんがそのように言うなら、間違いなく神様の働きを表す、もうこれは神様の働きを表して生きれるわけです。ですから私のこと、自分一家のこと、ただ自分の信心のそこの周辺のことだけに、そういう間違いのない働きを表していくというだけではなく、壮大としてです。これを教会全体に、または自分の職場に、社会に、町に村に、そういう間違いのない働きを表していけるほどしのおかげのいただけれる信心を願わなければならない、成長の育てを、成長の信心が育っていくことの願いをさせてもらわなければならない。私は今その皆さんの話を聞いて、松という詩をいただいたが、松というは木は心、木は心という詩、公という字が書いてあるから、言うなら公のことを願っても、言うなら大きな願いをさせていただいても、そのように間違いのない働きのいただけれる信心にお育てをいただかなければいけんですねと言うて、まあ、最後にお話したことでした。ね、自分の周辺にだけは、私の一家の上だけには、私のところにだけはそういう間違いのない働きの 現れでして表すことのできれることの信心をいただいたのですから、信心の成長ができればです。だからどんな大きい範囲の上にでもだんだんそういう間違いのない働きを表していく、いけることがわかるでしょう。そこに信心の成長 を願わなければいけません。今日私はクズの子とこうあります。それをなるほどクズの子ほどかわいいという、これが、まあ、親の心であるけれども、それはクズの子がクズの子であったんでは、ただ親の思いがただ不憫が募るというだけでどうにも仕方のないことである。ですから今日私たちのクズの子ということは、親がかわいいと思うのはやはり大きい子よりも小さい子の方がかわいいというふうに聞いていただいた、まだ言うならよちよち、本当に人で歩ききらん、まだ人で生活もしきらないというような子供の方が親としてはかわいい、同じようなんです、あとこそ拝ませていただいている神様という神様、そういう神様なんだ、と言ってなら、そういう例えば神様が可愛がってくださるから、もうこれあんまり太らんがよかっちゅう言うて、いつも一寸ぼんごしとったちゃどんこんでけん、やっぱり体格も重々と力もできて、そして何もかにも親に頼まんて自分で生活できていく、一本立ちができるという今年のおかげをいただいて、初めてもうあの子は安心というおかげが受けられる、親が喜んでくれる、その親の喜びが、親の安心が私どもの上にもまた安心となり、また喜びとなっていただけるような信心を願わなければいけない。総代さん方にも申しましたように、そのように間違いのない神様を表すことのできれる信心をいただいておられるのでありますから、それをもっと広く大きく表していけれる信心にお育てをいただかなければいけないと、お話いたしましたことです。それには例えばなるお話をいただいたとなったこと、教祖様の御教えの私は教演だと思うです、アイラブでの言うならば、どこからでもいただけていけれる、それをいただこうという気になら、信心は何ぼでも成長できるほどしの内容のものをここで日々皆さんいただいておるわけです、あまりに大口が出過ぎてからもうお腹が見ただけでいっぱいになったといったような向きはないだろうか、なるほどいただいたことをそれこそ少なくとも10分ぐらい読んでいただかなければ、いかにおかげの泉、例えばここで雑誌が小さい雑誌が出ておりますそのね、おかげの泉、それはね、それを本当にいただかせていただくという気になればです、それだけでもおかげが受けられる、それはこの毎日お参りになるという方たちよりも遠隔地に送らせていただく人たちがおかげの泉を、待ち望んで呼んでおられる今年の人が必ずおかげを受け取るんです、だからたくさんいただくということだけではない、いただくただ聞くだけではいけん、いただいたことがそれがやはり咀嚼されるというか、そういう、おごちそうを振る舞っていただいておるのでございますから、なるほど看板に偽りはない、このおかげの泉という本はただの本じゃない、ありがたくいただけばこの本に書いてある内容そのことでおかげをいただく、心に悩みくるがあるときにあのおかげの泉を押しいただいてこう広がせていただくと、その一瞬のところだけでもです、自分の心の中に光が差してくる、自分の心の中にね、ここだったと分からせていただくような体験を皆が受けておる、なるほど偽りはない、看板に偽りはない、おかげの泉だ、月のおかげがいただけれる内容を持っている、そういうお話を日日お互いがこうやっていただいているのですから、信心が成長する育っていくということの上においてもです、 ね、成長していかなければ恐れん。いついつまでも神様の間違いなさが、ただ自分の身辺というだけにとどまってはならない、ね、それが大きく広くそうしたおかげを表していけれる信心を身につけていきたい、またそういう願いを持ちたいと思います。これはね、信心の成長、今日のご理解で言うと、信心が成長してまいります。限りなく高められてまいります。もう、確かにそうです。もう、旅は心の冒険だということは、あとどもが人生という長い旅をしていく。しかも信心によってなされていく。高められば高められるほどです。やはり、ありがたい神様だということ同時に、また怖い神様だというようなことも感じられてくるようになってくるんです。同時に、こう旅を毎日毎日進んでいっておるのですから、ね、明日はどういうところにその直面するやら会うやらわからない。けれども、そのもう好奇心というか、明日のそのところに希望を持っているか、ね。このことはまた改めて、聞いたこともですけど、確かに私どもがです、生き神様を目指すなんていう、生き神を目指すという信心など、やはりその冒険ですよね。けれどもなら旅をすることが楽しいように嬉しいように、信心というものはやはり嬉しい楽しいその冒険に取り組んでいくというところにね、信心の本当の味わいというのがあるのです。